市。いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは。京都人町出会いもんの時間です。今日の担当は京都府建築士会の上原智子がお送りします。ついこの間ですね、もう新年を迎えたと思ってたんですけれども、もう1月も終わりに近づきまして、思えばもう節分が近づいてきてます。節分ということで、このスタジオのある三条通りで、春を呼ぶ節分三条通りスクラッチカードキャンペーンというのを進められております。期間は2月2日から11日までなんですけれども、いろんなお店がスクラッチカードを配られて、抽選をされたり、お餅つきのイベントなどもありますので、今日はそのスクラッチキャンペーンに参加されているゲストをお招きしております。30分間よろしくお願いいたします。
京都人町出会いもん。
それではただいま三条のコーナーです。毎月最終週は三条通りに関わりのあるゲストの方にお越しいただいてます。今日はアートコンプレックス1928から統括プロデューサーの小原圭人さんとディレクターの木戸遥さんにお越しいただいてます。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずアートコンプレックス1928 の, 建物とかそういうお話をお伺いできますか。はい、
そうですね。三条五号町の角にあるんですけども、この建物はですね、はい、1928年に、元毎日新聞社の京都支局という形で、はいはいはい、建築家は武田五一さんという非常に有名な方、はい、京都市役所であるとか、はい、岡崎の図書館であるとか、はい、京大の時計台であるとか、はい、その当時非常に有名だった武田五一さんの作品ということで、はいはい、それを1998年に、僕は初めてここに来たんですけれども、はい、1999年に、はい、毎日新聞社がその移転をするにあたって、はい、このビルをですね、はい、これも建築家の若林博之っていうのが、はい、このビルを買い取りまして、はい、でこのいい形で近代建築を生かしていきたいという思いもありまして、はい、僕も若林さんの方から声をかけていただいて、はい、ここの上にホールがあるよということで、はい、このホールをなんとか使って、はい、発信拠点にできないかという相談を受けまして、はい、ぜひやりましょうということで始めたのが、はい、1999年、今から14年、13年ぐらい前になります。
建物も外観も素敵なんですけど、やっぱりホールもすごく素敵ですよね。
そうですね。やっぱりちょっとアールデコ調の雰囲気がありまして、はい、そのホール自体も、はい、ドーム型になってまして、はい、このドーム型っていうのが非常に珍しい形態になります。
そうですね。はい、でホールを使っていろんな取り組みをされてるんですけども、はい、どういうことをされてるんですか。
そうですね。アートコンプレックスっていうグループでやらせていただいてるんですが、はい、やはりそのアートコンプレックスっていうのは、はい、そのコンプレックスっていうのは複合っていう意味があるんですけども、はい、そのアートっていうものを複合的に発信していこうっていうのが大きなテーマです。はい、そのいろんなアートの中にもいろんなジャンルっていうのがあるんですけども、はい、そういうものをジャンルを飛び越えた形で、はい、こう新しいものを作り発信していこうということと、はい、そのこのアートコンプレックスっていうグループはですね、とにかくその、はい、社会に対して新しい価値観を提案していこうっていうのがうちの会社のテーマでありコンセプトなんですね。いうこともありまして、はい、今やっておりますのがギアっていう、はい、ノンバーバルパフォーマンスという、はい、そういう舞台なんですけれども、はい、これもやはりその、社会の中でですね、はい、どうそのエンターテインメントであるとか舞台芸術であるとか、はい、そういうものがその社会に対してどういうふうにアプローチしていけるのかという、はい、街の魅力であったり都市の魅力にその付加していけるような何かできないかっていう、はい、そういう新しい提案ということで始めた企画なんですけども、とにかくロングランを公演を打って、はい、あそこに行けばずっとあそこでやっているという、はい、いわゆるそのイベント的にはい、いついつの週末に何々やりますではなくて、はい、やっぱりそこに行けば京都に行けばギアやって、はい、 が見れるよ、30に行けばギアやってるよっていう、はい、こういう本当に定着型のそういうものをやろうとして、うんうん、まあ、ログラン公演を続けていて、はい、去年の4月の1日から、はい、京都で公演を始めまして、はい、まあ、今で19ヶ月か10ヶ月ぐらいになると思うんですけども、はい、まあ、そういう企画を今進めています。
目標として何ヶ月とか、
ね、もう目標という意味ではもうずっとやるということですね、は
い、すごい、そうなんですか、
例えば、韓国でもやはりこういうような、はい、ことが進んでまして、まあ、はい、なんだとかっていう作品の名前聞かれたことがいらっしゃることも多いかと思うんですけども、はい、なんだなんかはもう、はい、ソウルで17年ぐらいやってます、ね、
すごい、
ずっとロングランをやっていると。だからもうそういう意味で言うと今ではもうソウルに行ったらなんたを見ようみたいな、もうそういうようなものが定着をしていますし、まあ、これはまあブロードウェイもそうですし、はい、ラスベガスもそうですし、ロンドンもそうですし、はい、パリもそうです。そういうものがあります、はい、ただやっぱりなかなかその京都の中ではですね、はい、まあ、お寺寺社仏閣等のそういうものはたくさんあるんですけれども、うん、はい、うん、それ以外のですね、そういうこう、まあ、夜楽しめるような、はい、家族で楽しめるようなエンターテインメントっていうのが、うん、はい、まあ、国際都市にしてはないと、はい、まあ、これ実は東京にもないんですけど、東京にもそういうの、まあ、おかまさんのショーとかをやってるところはあるんですが、はい、こういう本当にきっちりした舞台で、はい、その家族で見れる、うん、大人も子供も外国人の方も楽しめるっていうものは東京でもないんですね。日本語でやってるようなものっていうのはいっぱいあるんですけどね、
はい、ギアの特徴としてはその言葉がないという、
はい、要するに言葉を全く使っておりません、うん、はい、ね、言葉は使ってないんだけれども、はい、そのストーリーっていうものを展開させる中で、はい、いろんなパフォーマンスがその中にこう組み込まれていて、はい、で最後はお客さんがほろりと涙を流すというところまで持っていくという、まあ、そういう、まあ、新しいタイプのパフォーマンスなんで、そういう、まあ、外人さんまだまだそんなに多くはないですけれども、はい、やっぱり来られた外人さんのアンケートとか読んでますと、やっぱり非常に、はい、評価は高いですね。
あ、そうですか。
喜んでいただいてます、なので、まあ、言葉がないということは逆に子供さんにも受けてるんですけども、はい、そういう子供さんでも分かるという、はい、まあ、そういうことで、10代20代30代40代50代と、はい、全部のね、アンケート結果によると、はい、パーセンテージが同じぐらいなんですね。
そうなんですか。
もうこれは見事で、普通だと20代が多かったりとか、ね、40代が多いっていうような傾向があるんですが、まあ、女性が多いっていう傾向があるんですけども、はい、年齢層的にはもうほとんど平均だよね。
う
ん、
そうですね。
ディレクターの、その辺は数字はこちらの方がよく知ってる。
あ、そうなんですか。
20代、30代の方が、はい、まあ、メイン層ではあるんですけれども、そこ以外のところがもうほぼ 20% ずつっていうふうな、まんべんないような。
そうなんですか。
はい、お越しいただいてますので、
やっぱりそれも珍しいですよね。
そうですね、マーケットする側としてはすごくやりにくくはあるんです。誰でもということになってしまうので、
そうですね、
ターゲットっていうのを絞ってやりにしますからね。
ですけどもありがたいことに、はい、お子様から、
は
い、
で今はね、はい、お客さんの傾向としては、はい、まあ、京都の方もそうなんですけども、実は京都以外の方が非常に多いんですよ。
そうなんですか。
海外の方まではそこまでは伝わってないのが現状なんですけれども、あ、はい、まあ、滋賀であるとか兵庫県であるとか、まあ、ちょっと離れると名古屋とか、奈良とか、もうそういう方々が京都に行くついでに見ていただけるっていうのは非常にパーセンテージが高いですね。
そうなんですか。あ、逆に京都の人がもっと知って、
そうなんですね。けどね、まあ、これはね仕方ないところがありまして、はいはい、要するにまあその、まあ、僕らは京都にもう、30年ぐらい住んでますけども、はい、ほんならこう金閣寺に行くってね、 なかなかいつでも行けると思うと行かないっていうところがあるじゃないですか。だからやっぱりその傾向はものすごくあって、やっぱりそのちょっと京都に行こうっていう小旅行で日帰りに出る来られるような人は、はい、せっかくに行ってるんやから、こんなんやってたねっていうパターンが今は断然多いです。
その今後の傾向として、はい、京都に来られる時に京都の方に何が今面白いですかっていうのを聞いて来たという他府県の方が非常に増えてまして、そういう意味ではまず京都の方にもっ
と見てほしい、はい、とりあえず1回は金閣寺行ってるでしょ
う
みたいな。
そうね、せっかく京都来はったんやったらギアも絶対見ていきなとか そういうのが、はい、やっぱほな京都の人も見んとおすすめできないです
ね。いやけどね、ほんまね絶対そうじゃないですか、ほんまにみんな感動して帰ってはって、 うんうん、まあ、アンケートの回収率が 80% 以上あるんですけれども、
あ、それも高いですね。
でも高いです、もうアンケートの回収率非常に高い、でその中でやっぱりもうほとんど90数%の人が、まあ、エクセレントっていう、まあ、最高上位の評価をつけて
るんですよ。そうなんですか、すごい、
まあ、そういう意味で言うと別に僕らがやってる方がおもろいおもろいって言っても信用できないと思うんですけども、
でも結果が
今まで300公演ぐらいやってきてるんですけども、それの全統計の中でそういうことが出てきているので、まあ、僕らとしてもやっぱりそんだけ喜んでいただけるんだったら頑張って続けやないか、もうとにかくも
う
定着しようという思いでやってます、はい、でだから2月の11日に、はい、あのバージョン2っていうのが今やってるんですけども、はい、それをあの一旦改定期間に入りまして、今年の5月の連休までにはバージョン3がまたスタートする、
ま
あ、そういう予定で動いてます。
あ、ほんで同じプログラムじゃないので、2見た人がまた3を見てみたい、
は
い、
もうだから1見た人がやっぱり2いっぱい見に来てくれてはりますし、リピーター率っていうのはどれぐらい、むっちゃ多いよ
ね。まあそうですね、20%
近く、20% ぐらいリピーター、
そうなんですか、
はい、だから20回とか見てる人ざらにいるんですよ。
いや、
それがね、僕らも不思議だぐらい
ね。そうなんですね。
もうリピーター率 20% っていうのは、まあ、割とこの業界では珍しいですね。
あ、すごいですね。この会場っていうか、このホールでやらはるっていう魅力もやっぱり、
ね、もちろんですね。やっぱりこの近代建築が持つ魅力、やっぱりこれが非常に付加価値になってまして、あのビル知ってる、あのビルでやってるんだったら見に行こうかっていう方も実際いらっしゃるようですね。
そうですよね、はい、いっぺんああいうとこで本当に公演してはるのを、あの、まあ、体験してみたいっていうふうなことをね、多分思われるんでしょうね。
やっぱこの近代建築でやらせていただいてるっていうのは、ほんまに非常に大きな、あの、僕らにとってもあのプロモーションとしてもね、あの魅力、お客さんに対する魅力発信という意味でも、まあ、非常に大きな部分です。
ああ、そうですね、はい、あの三条通りは、まあ、東から言うと1928このビルからずっとこう西に近代建築が広がっていってるん
ですけど、そうですね、もうこの三条通り、このエリアは本当にいい近代建築の、まあ、集積地といっても僕はいいと思うんですね。で実際、まあ、この三条通りがこうここ10年ぐらいでかなりあの賑やかになってきたというかですね、はい、あの、の一つのやっぱり大きな要因がやっぱりそこだと思うんですね。当時1998年99年あたりに出ました、はい、近代建築マップっていう、あの本を持って、当時ほんまにたくさんの人が写真機持ってね、あのよくうろうろしてはりました。で、その当時はその人ぐらいしかあんまり見たことなくて、こんな人通り多くなかったんですけども、まあ、その後、まあ、これも近代建築だと思うんですけども、あの新風館ができまして、そうですね、それで、まあ、カラスマ通りまでスコンと抜けたっていうのもあって、そこからまあ拍車がかかりましたよね。
そうですね、
だからやっぱりこの三条を今後どんどんアピールしていく上では、やっぱり三条ならではの特色っていうかですね、アイデンティティというものをもっともっと打ち出していく必要があると思っていて、やっぱりそれのやっぱり一番大きなものが、僕は近代建築がこの三条通りには集積してるよ、ここをもっともっとアピールしていくっていうことが大事だと思います。
はい、そうですね、その1928でギア目張った人が、三条通りにはもっともっといろんな近代建築があるんやって言って、まあ、それを見て帰らはるっていうのもありますし、近代建築を見に来た人が、ギアはそこでやってんやったらぜひ見てみようかっていう、
そうですね、そういうつながりというか広がりがすごくいいと思いますね。相乗効果も出てきますし、
であの建築士会とすると、その近代建築をみんなにもっと知ってもらって、本当に今建てようと思っても同じものできないですからね。
そうです、
そういう魅力をもっと発信したいという、はい、
もうほんまにあのある意味京都の財産だし、はい、やっぱり三条通りの財産だと思うので、ほんまにある意味本当にこう、まあ、個人の持ち物であったとしても、やっぱ公共財産であるっていうことはほんま確かだと思います。
そうですね、まあ、あのラジオ出ていただいたきっかけにして、これからちょっとコラボレーション
ぜひですね、本当にあの建築士会さんもほんまいろいろとその辺あのいろいろな活動されてるんで、ぜひまあそういう近代建築を、まあ、あの巡る旅みたいなものとか、そういうようなものを見学会みたいなのも定例化して ね、ずっとやっていけたらいいなっていうようなことを上原さんとも今話してたんですが、
盛り上がってしまってたんですけどね。まあ、ビルの中に今日会場にさせてもらってるレストランとか、ね、喫茶店もいろいろありますし、
まあ、あの魅力的ですよ、まあ、おっしゃったように、その このビルでしか出せない雰囲気っていうのはやっぱありますので ね、これはやっぱ作り出せないですよ、時間の堆積が作り上げたものなんで、
そうです
ね、これは作れないですね、いくら5年やっても、
うん、今やったらあの全然違う会場でやったら本当に、ね、全然違う公演になってしまう
から、はい、そうですね、うん、
もう入り口からして私すごい気に入ってまして、はい、階段登っていくワクワク感とか、はい、降りてあよかったなっていうのも、はい、この建物ならでは
ね、そうですね、もうほんまちょっと非日常な雰囲気が味わえる、
うん、そうですよね、そういうのをちょっとあのうまくコラボ
レーションして、はい、もうぜひぜ
ひ、そうですね、はい、
もっと三条か盛り上げていきましょう、
はい、よろしくお願いします、 お願いします。本当にあの今日はあの取材とか収録以外であ
の私もすごくいろんなお話させていただいて、
すげえ良かったなと思いました。これからも三条通りの街づくりに一緒に
頑張っていきましょう、
は
い、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここで一曲お聴きください。
会員紹介のコーナーです。担当は中田聡でお送りします。今日のゲストは熊田建築研究所代表の熊田隆さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
熊田さんはメインのお仕事としてどういったお仕事をされているんでしょうか。
はい、私はあの、独立して約15年ですけれども、勤めていた頃はあの鉄筋コンクリート、または、鉄骨造の建物を、はい、まあ、主にやっていて、そんな中であの独立したんですが、ほとんど仕事がなくて、非常に厳しい状況で、生きていた時に友達の家を設計させていただく、機会に遭いました、
はい、
でその時に、やっぱり当然木造の住宅ということで、はい、木造の家というのを初めて、設計することになったんですね。でということは、一から木造の勉強をすると、
そうですね、
資格は持ってることは持ってるけれども、うん、実際に、まあ、自分でね、設計管理っていうところまでしたことは、うん、なくて初めてだったと、う
ん、なるほど。
でその時にこう初めて勉強してですね、
はい、
木とはどんなものなのか、うんうん、あの木の家ってどんなものなのかっていうことをお節さんと話をしてい、うん、く中でね、非常にこう難しいもんであるということに気がつきました、
うんうん、その当時は学校でもあまり木造っていうのはそれほどやったり
しない、全くなかった
です、ね、全くですか、
ね、
そうですね。
あのやはり、鉄骨コンクリートということで、
はい、
それが、まあ、建築設計者がやる仕事とみたいなところが、言われてたわけではないけれども、うん、もうそういう流れがありましたよね。でそんな中で木をこう使って家を作るということを、うん、まあ、やった時にあの非常にこう面白いということに感じ、分かってね、
はい、
でそういった家づくりっていうものに目覚めたみたいなところがあるんですよ、
うん、
でこれはなんかこう日本人として、やはり夢を追い続けるというか、
はい、
いうことになんか適したようなね、
うん、
ような気がしたんですよ、
うん、なるほど、
はい。
最近ではやはり木造の住宅っていうのもかなりあの建築家の皆さんも力入れてられてるん
ですけど、そうですよね、
まだやっぱり何年も前はそういう形ではなかったんですね。
そうなんですよ、
う
なのでそういう意味ではね、はい、非常に新しい発見がたくさんあって、うん、面白かったと、うん、でこれは何が面白かったかっていうと、やっぱり生きている材料であるっていうことなんですよね、うん、で逆に言うと難しいということで、それが面白いっていうことにつながっていくんだと思うんですけどね、
うんうん、なるほど、うん、やはりじゃあ今のお仕事でも住宅、木造の住宅っていうのが、
そうですね、
一番奥で、
でやはりそのもう、どうだろう、7,8 年ぐらい前からかな、はい、あのシックハウスっていうことが騒がれて、うん、そうですね、いろいろとね、問題になったと思うんですけれども、うん、結局、まあ、こうマンションなんかで、ビニールクロスを張った家、うん、っていうのは、はい、結露がすごくて、そしてその気密性は高いけれども換気ができてない、うん、そしてその居住空間としてはやっぱり非常に最悪な、ね、環境になるんだということに気がついたわけですよ、うん、で逆に木の家はね、木そのものが調湿性を持って、そしてその人間がね住まう上ではとても快適な、住まいになりそうだなというふうなことですよね、
なるほど。そうしました、住宅以外にも他の仕事もいろいろされているということなんですけども、
そうですね、はい、まあそれも住宅でもあったりするんですが、はい、古い建物をね、
はい、
うまく、生かして、
はい、
そして使っていこうということを、今特に重視してやっています。でこれはやはり木の建築であるということにもつながっていくわけなんですけれども、はい、今やっぱり新しい建物を、作るためにどんどん壊されていく古い建物がね、非常にもったいないし、いいものが壊されていくと。でこういったものをやはりもう一度ね壊すのではなくて、再度触って直して、
はい、
住みやすくして、もしくは使いやすくして、そして今の時代に合ったものにね、変えて使っていってもらうと、うん、そういうような仕事を今やってます。
そうですね、やはりいい建築は新しくもう一度作り直そうと思ってもなかなかできなくて、
そうなんです
よ、うまく使い直せば、もっといいものになるということですよね。
そうなんですね、うん、
熊田さんの名刺に伝統建築保存活用マネージャーというのが書かれてるんですけども、はい、これはどういった内容なんでしょうか。
はい、これはね私が属してます活動している NPO 法人で古材文化の会という、会があるんですけれども、はい、ここが行っている伝統建築保存活用マネージャーというですね、会がありまして、
はい、
でそこに今属して、活動しているわけなんですけれども、これはですね、古い建物を壊すのではなくて、うん、保存して、そして、活用していく、そのために必要な勉強を行って、活動していこうというふうな、うん、目的のもんなんですね、うん、で、まあ、主に、建築設計している人が多いですが、中にはですね一般の、建築とは関係ない、
はい、
ジャンルの方もたくさん来ておられて、
うん、
でそういうふうな仲間たちと一緒に勉強をしていって、そして卒業するとそういったマネージャーとしての資格をいただくと、そういったもんなんです。
今大体何人ぐらい、
これは150人ぐらいは
結構なんですね、
はいはい、
なるほど、
はい、
京都市もこれに関わっている
そうなんです。数年前から京都市さんも一緒になってですねやっていただいてまして、
はい、
で京都市文化財マネージャーという名前でですね、
はい、
に置き換わって、まあ、やってると。
うん、
でそこを、まあ同じカリキュラムでやってるわけなんですけども、うん、卒業をして、そして、先ほどの伝統建築保存活用マネージャーに登録していただくと、古材文化の会の中で、コモという、はい、集まりがありまして、でそこで、みんなと一緒にそういった、古建築の、保存活用といったといった活動を 行っていってるっていう感じですね、う
ん
う
ん、なるほど、建築士会の中でもこういう活動をされているということなんですが、
そうなんです、去年の、6月からなんですけれども、
はい、
今まで建築士会の中にね、京都府建築士会の中に、うん、そういった集まりがなくて、ちょっとおかしいんじゃないかなと、
うん、
今、他府県ではですね、どんどんどんどんそういうふうな動きが活発化していってる中で、京都府にそれがなかないというのはおかしいなと、そういったことで京都府建築士会でもやっぱりやらなきゃいけないんじゃないかというふうな意見がたくさん出ましてね、
はい、
で顧問のメンバーが集まって、京都府建築士会に属した、メンバーが集まって伝統建築研究会というのを立ち上げました、
うん、この会が主催されている勉強会でお茶室の勉強会があるんですけども、
ね、
私も参加させていただいてるんですけども、
そうですよね、
まだ6月まで、
はい、
毎月1回ぐらいですかね、
そう、はい、
やられるということなんですが、今後勉強会というのは、6月以降もやはり続けていくということで、
そうです、6月、今年の去年の6月に立ち上げてこれからずっと続けていきたいと思ってますので、
はい、
最初のまあ1年間は、お茶室を、勉強しようと、
はい
はい、まあ、伝統建築の、まあ、一番のですね、面白い部分であるすき家建築の、はい、中でも、まあ、お茶室というところを、まあ、今回は取り上げて、うん、実際に勉強会とそれから見学会、等を行っていってます、うん、はい、
まだ立ち上げられてからちょっと時間がそれほど経っていないの で、
ね、半年ほどね、
建築士会の中でもまだ知らない人もいると思うの で、
そうですよ、ね、
今回のこ の、放送を聞いていただいたら、調べていただいたらすぐ出てくるので見ていただきたいですね、
ぜひともご参加いただいて非常に、伝統建築勉強していただくのには有効だと思いますね、
うん、そうですね、
はい、先生は京都建築専門学校の桐迫先生にお願いしていただいてまして、
はい、
毎回20人超える方に来ていただいてますので、はい、非常に勉強になると思いますのでぜひご参加ください。
わかりました、あと顧問の方でも近々イベントがあるということなんですけども、
はい、そうなんです、顧問は毎年ですね、2月に、いろんなイベント、いろんなというかその、イベントをしてまして、はい、全国に、メンバーがいますので、毎年1回集まっていただいて、
はい、
そういった、みんなで、やってることをね発表していこうという場なんですけれども、はい、今年は3月の23日に、
はい、
町選、の方で行います。
わかりました、はい、そうしましたら、今日は熊田建築研究所代表の熊田さんに、お越しいただきました。熊田さんどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ただいま三条のコーナーで紹介しました、ギアっていう公演も、三条通りのスクラッチキャンペーンに参加されています。インターネットで三条通りスクラッチで検索ができますのでぜひご覧いただいてお越しいただければと思います。
京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。